世記に行きましょう。創世記の42章。今日長いです。でも2時間も3時間も話すつもりはないのでもうこれは無理だと思ったら途中でやめますけど、45章までいけるかな。なので祈ります。天の神の父さん、今日もどうぞあなたのことを教えてください。私たちの心にあなたに対する植え替えを与えてください。もっと知りたいよっていうその欲求を与えてください。どうかあなたに対して私たちが心を開いて、というかそれができるように私たちの心を柔らかくしてください。あなたが開いてください。霊の目を開いてその耳を開けてください。あなたのことを聞くことができますように、どうぞあなたが語りかけてください。御言葉を分かち合う私をどうぞ聖霊によって清めて、また力を与えて分かち合わさせてください。またこれを聞く一人一人の内側にも聖霊が働いてくださって、どうぞあなたが言っておられることをはっきりと理解することができますようにお助けください。あなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。創世記の41章の57節からというか、また飢饉が全世界にひどくなったので世界中が穀物を買うためにエジプトのヨセフのところに来た。大体ストーリーは覚えてますかね。ヨセフがその奴隷だったんですけど、ポティファルの。でもそれでその妻に誘惑されて、でその誘惑から逃げたんですよね、残虐で。そしたらその妻はあらぬことを言い広めて、そのヨセフが自分を犯そうとしたんだって。でそれで牢屋に入れられるんですよね。でもその時に王のパロの検察官と料理長がいて、でその夢を解き明かして、でそれでその夢の通りになって、パロが今度は夢見るんですよね。7年間の豊作の年と7年間の大飢饉の年のその夢を見るんですよ。でそれをヨセフが解き明かして、でこんなあなたみたいなその知恵のある人はエジプト中どこを探してもいないから、どうか私の国を治めてくれってなって、でそれでヨセフがこの全てを治めるようになるんですよね。で7年間の豊作の時にその全てのもう数えきれないぐらいの穀物をその蔵に蓄えたんですね。それで飢饉がやってきたんですよ、実際に。54節にあるみたいに7年の飢饉が来始めた。1年目ですね、それが。でそれがエジプトだけじゃなくて、それが全世界になったので、その全世界的に飢饉になったわけですよ。それが背景にあります。1節、42章の1節。ヤコブはエジプトに穀物があることを知って息子たちに言った。あなた方はなぜ互いに顔を見合っているのか。ヤコブはエジプトには穀物がある、その食物があるということを耳にしたんですよ。聞いたんですね、それを誰かから。そしてそれでそのなんでそんな顔を見合っているんだよって、もう 今もうまさにご飯食べるもの、食べるご飯がないんだからエジプトに行って買ってきてくれよ、そんな顔を見合ってる暇ないでしょうって。でも子供、そのヤコブの子たちは顔を見合ったんです。 見合ったんですよ。なんでしょうね。思い当たる節があるんですよ、そういえばって。自分の弟のヨセフをミディアン人に売り飛ばしてエジプトに売ったなって。エジプトっていうキーワードがその思い起こさせるはずなんですよ、その自分たちがやってきたこと、やったこと、まあやってきたことでしょうね。それ以降ヤコブお父さんに対してはずっと嘘をつき通してるわけですから。ヨセフをエジプトに売ったことを思い出したんですよ。それで互いに顔を見合ってたんですよ。あれから21年ですよ、ヨセフが売られてから。ヨセフが売られたのが17歳って書いてありましたね。でそこからパロに仕えるようになったのが30歳の時、つまり13年あります。でその後7年間の豊作の年があります。だからプラス7年で20年で、そして飢饉が来てるのでプラス1年で21年、もしくは20年でもいいですけど、その年を数えるんであれば20年、21年、それぐらい経ってるんですよ。でも罪悪感は消えないんですよ。 彼らやばいっていう。二節、そして言った、今私はエジプトに穀物があるということを聞いた。あなた方はそこへ下って行き、そこから私たちのために穀物を買ってきなさい。そうすれば私たちは生きながら死なないだろう。そこでヨセフの10人の兄弟はエジプトで穀物を買うために下っていった。ヨセフの兄弟は11人いるんですよね。でもここでは10人って書いてあります。その一人は誰かっていうと4節、しかしヤコブはヨセフの弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒にやらなかった。災いが彼に降りかかるといけないと思ったからである。ヨセフの実の弟ですよね。お父さんもお母さんも同じ2人兄弟でしたね。彼らはベニヤミン、その今度はそのヨセフがいなくなっちゃったので、ヤコブはで今度はベニヤミンを可愛がってるんですよ。そうですよね。他の10人は生かすけども、ベニヤミンだけは自分のその手元に置いとくんですよ。災いが来るといけないからって。またあのお兄ちゃんのヨセフのように、あの危険な旅に出して、手元にその食い殺されては叶わないっつって。災いが彼に降りかかるといけないから、生かせなかったんですね、ヤコブは。ヤコブの宿題ですけど、いまだにエコ引きしてるんですよ、子供たちの中で。こうしてイスラエルの息子たちは穀物を買いに行く人々に混じって出かけた。カナンの地に飢饉があったからである。だからカナンの地にもその世界中に広がっているこの飢饉が迫ったんですね。迫ったというかもう来たんですね。それでその食べるものがないから、エジプトに食べ物が買えないからエジプトに行こうと。で5節を見てみると、穀物を買いに行く人々に混じって出かけたって書いてあるので、彼らその10人だけじゃなくて、もっと多くの人が、いやエジプトには何か食べ物があるらしいよっていうことを聞いて、エジプトにどんどんどんどんその下っていくというか、そのエジプトに行ったわけですよ。そこにその合流して、その人々にで混じって出かけていったわけです。時に6節、ヨセフはこの国の権力者であり、この国のすべての人々に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちは来て、顔を地につけて彼を伏し拝んだ。なんとなく覚えてますか？こういう情景ありましたね。デジャブ。ヨセフは夢を見たんですよね。藁を編んでて、そしたらお兄さんたちの藁がそのもう一緒にあって、自分の藁だけがまっすぐに立って、それで11人のそのお兄さんが作ったその藁がお辞儀したんですよね。ひれ伏したんですよね。2回目も夢見ましたけど、同じように自分の前にその太陽も月も11の星も拝んだって。7節、ヨセフは兄弟たちを見てそれと分かったが、彼らに対して見知らぬ者のように振る舞い、荒々しい言葉で彼らに言った。あなた方はどこから来たのか。すると彼らは答えた。カナンの地から食料を買いに参りました。ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだとは分からなかった。大丈夫ですね。ヨセフは分かったんですよ。その兄弟たちを見て、会って、お兄さんたちだって。でも、お兄さんたちはヨセフのことは分からなかったんですよ。21年も経ってますからね。17歳だったヨセフは、もうその時には21プラスしたとして、38歳。僕より少し上ぐらいの。で、その顔とかだけでなく、まさかその自分たちが売り飛ばしたヨセフが、こんなその権力者になってその自分たちに穀物を売る人になってるなんて思いもしないはずですからね。だから兄弟たちはもうそのヨセフを見て分かんなかったんですよ。おそらくその格好もその化粧みたいなのをもししてたとしたら、そのパロみたいな感じで、でもう明らかにエジプト人だろうみたいな感じで思っちゃったわけですよ。もうそんなのありえないって思ってますから。ヨセフは自分のことを兄弟たちに明かしませんでした。明かすどころか、その荒々しい言葉で応対して、でその後、 ヨセフは彼らにかつて彼らについて見た夢を思い出して彼らに言った。彼らもヨセフも思い出したんですね。あ、そういえばこういうの見たなって。9節。あなた方は患者だ。この国の隙を伺いに来たのだろう。その荒々しい言葉で応対しただけじゃなくて、そして彼らが患者だということを決めつけるというか、決めつけてるわけじゃないんですけど、そういうふりをしたんですよ。あなたたちは患者だって。なんでそんなことしたんでしょうね。意地悪したかったんですかね。ここであの時の仕返しをしてやる、少しちょっと反省しなさいって、少し脅して私にしたあのひどい仕打ちを少しでも味わわせてやるって、そう思ったんですかね。9節、ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出して彼らに言った。夢とどうも関係があるんですよ。夢はその彼らが口を拝むってことでしたね。でもその夢もまだその解き明かしもヨセフに与えられてましたから、それが本当にそれはもう神から来たものだっていうふうに彼は捉えるはずですよ。パロのこともそうだし、検釈官の時もそうですよ。全部神がその夢を与え、その夢を見させて、そしてその夢の解き明かしをヨセフに与えたわけですから、ヨセフが見たその2つの夢も同じ、その今まさに正夢になろうとしているその夢を、それが本当に神から来たものなのか、その自分が見た夢と今目の前で起こっているこのシチュエーションが全く同じものなのか、それをもう少し観察したかったはずなんですよ。自分で決めつけないで、ああこれはこれに違いないとかって言って早合点して、その自分が王様みたいな感じでその振る舞うっていうわけじゃないんですよ。この状況がお兄さんたちが来て、自分自身がその王様というかその統治者の位にいて、お兄さんたちがひれ伏してくるっていう、この状況が実際にあの見た夢のその夢が実現に至っているものなのかどうかっていうのを明らかにしたかったんですよ。確かめたかったんですよ、自分自身。お兄さんたちはまだ自分に対して苦いのかな、あのヨセフ名ってまだ思ってるのかな、自分の弟のベニヤミに対してはどうなのかな、自分をエジプトの地に売ったっていうことに対して悪かったなって思ってるのかな、一つ一つのことを試すというか知りたかったんですよ、確かめたかったんですよ彼は。それであなた方は患者だ、この国の隙を伺いに来たのだろうっていう、まあ茶番劇じゃないですけど、そういうその試みをしてみたわけですよ。実質彼らは言った。いいあなた様、しもべどもは食料を買いに参ったのでございます。私たちは皆同じ一人の人の子で、私たちは正直者でございます。しもべどもは患者ではございません。自分で自分のことは正直者でございますって言える人ってすごいですね自分の弟を売ってるくせにね。この時点では分かんないですよ、自分がヨセフだったら、このお兄さんたちが何を考えているのか、自分が今、いや自分はあの時のヨセフですって言ったらどういう反応が返ってくるのか分からないですよ。ヨセフは彼らに言った。いや、あなた方はこの国の隙を伺いにやってきたのだ。彼らは言った。しもべどもは12人の兄弟で、カナンの地にいる一人の人の子でございます。末の弟は今父と一緒にいますが、もう一人はいなくなりました。ヨセフのことですね。ヨセフは彼らに言った。私が言った通りだ。あなた方は患者だ。このことであなた方を試そう。パロの命にかけて言うが、あなた方の末の弟がここに来ない限り決してここから出ることはできない。あなた方のうちの一人をやって弟を連れてきなさい。それまであなた方を監禁しておく。あなた方に誠実があるかどうか、あなた方の言ったことを試すためだ。もしそうでなかったなら、パロの命にかけて言うが、あなた方はやっぱり患者だ。こうしてヨセフは彼らを3日間監禁所に一緒に入れておいた。容赦ないですね。監禁所だから、刑務所というか牢獄というか、そこに3日間放り込んだんですよ。 でその弟を連れてきなさいと。で誰か一人選んで、でその人をその自分のお家に返して、そしてその末の弟のベニヤミンを自分のところに連れてきたら、その誠実さを見て、じゃあなたは患者じゃないねっていうことを、それが証明になるって。でもヨセフは3日間彼らを閉じ込めておいたんですよ。ヨセフは3日目に彼らに言った。次のようにして生きよう。私も神を恐れるものだから。ヨセフ自身、神を恐れてるんですね。で、神を信じてるというか、怖いよっていう恐れじゃなくて。もしあなた方が正直者なら、あなた方の兄弟の一人を監禁所に監禁しておく。あなた方は飢えている家族に穀物を持っていくがよい。そしてあなた方の末の弟を私のところに連れてきなさい。そうすればあなた方の言葉が本当だということになり、あなた方は死ぬことはない。そこで彼らはそのようにした。で今度はちょっと逆になったんですね。一人が行けじゃなくて、今度は一人を残してあと全員で行きなさいと。だから10人で来てるので、一人を残して9人で帰りなさいっていう話です。21節、彼らは互いに言った。ああ、我々は弟のことで罰を受けているんだな。あれが我々に憐れみを請うたとき、彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。明らかになるんですよ、この光が来ると。自分の底奥深くに沈めておいたはずの罪悪感が、あの時のその自分が悪かった時のその因果応報じゃないけど、その刈り取りなのかって。許されることのなかったあの罪を、その罰なんだなって。自分が今それを受けてるんだって。彼の心の悲しみを見ながらそれを聞き入れなかったなって。どんなに罪悪感を拭い去ろうとしても人には無理ですよ。罪悪感を拭い去るためにそれを正当化するんですよ、私たちは。いや、これはこうせざるを得なかった。いや、これはこうじゃないとその後々まずかった。いや、聖書はこう言ってるのは分かるんだけど、でもここでこうしておかないと人につまずきを与えてしまうとか。いや、こうしておかないと私のその信仰を今のところその守ることができないんです。私の信仰は今弱いですから。罪悪感を消すにはそうやって自分を正当化させるのが一番なんですよ。聖書から離れて、聖書はこう言ってるけど、神はこう言ってるけど、そうやって自分をその麻痺させるんですよ。それで忘れさせるんですよ、いつの間にか。なんでかっていうと、罰を受けたくないからですよ、誰も。でも神は私たちのその罪悪感を拭い去るためにイエス・キリストを与えたんですよ。悪かったなっていう、その悪かったっていうのはあってしかるべきですよ。でもキリストがその罰を受けたんですよ、私たちが受けるべき罰を。だからそのもう罰が怖いよっていう、罰を受けるよっていう、その怖いよがないんですよ。罪悪感はないはずなんですよ、もうその許されたっていうことに関しては。この兄弟たちはヨセフをエジプトに売ったということの罪悪感をこの21年間ずっと抱えてたんですよ。意識してかしないでか。あるその精神科医の人たちが言うには、 その罪悪感を抱えすぎると、今度はその自分を正当化もしきれなくなってくると。正当化しきれなくなると、今度どうするかというと、自分自身が自分をその裁くというか、自分自身が自分にその罰を与えることによって、その罪悪感を拭い去ろうとするんですって。だからこんなに苦しいのはそうだ、自分のせいだとか、自分が悪いんだ、だからこんな今はこんな苦しいんだとかって言って、それで今度はその自分はもう罰を受けたからもう大丈夫っていう風な、そのロジックというか、その考え方にしようとするんですよ。でそれで自傷行為に働いたりする人たちがいるんですよ。もしくはもう社会的にものすごい変なことをしてしまって、そして刑務所に入れられて、それが自分のその罪に対する報いだとかって言って、そんなんじゃ消えないですよ。イエス・キリストだけがその罪悪感も、また受けるべき罰も全部なくしてくれるんですよ。22節、ルベ、一番のお父さんですね、お父さんでごめんなさい、長子ですね、長男ルベンが彼らに答えていった。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにあなた方は聞き入れなかった。だから今彼の血の報いを受けるのだ。ルベンはルベンで自分が正しかったということを主張するんですよ。あんたたちが悪いんだって、連帯責任を負わしょってからにって、だから言ったじゃないか。でもルベンも止めるべきだったんですよ。そこで悪いと思ったら悪いって、後で穴からその救い出してあげようなんて思わないで、その時のその体裁をとりあえず取り繕って、その後その穴からあの子を救い出そうみたいな、そういうことを考えたら、どうせ穴に戻っていったらもう売られてたって話ですからね。そう思ったら、これが正しいって思ったらそうすべきでしたよ、その時に。同じようにそれは自分の正しさを主張して、そのヨセフを売ってしまったという自分の責任を散らして、相手にで、その罪悪感を少しでもその減らそうというふうにするんですよ。23節、彼らはヨセフが聞いていたとは知らなかった。彼と彼らの間には通訳者がいたからである。ヨセフは彼らから離れて泣いた。それから彼らのところに帰ってきて彼らに語った。ヨセフはもちろん彼らの兄弟ですから、彼らの話してる、わかんないですけど、ヘブル語だったらヘブル語を理解できるんですよ。でもあえてその間に通訳者を通して、で彼らと話してたの で、そのまさかその兄弟たちは、そのヨセフというか、まあ、この責任者の人が自分たちが話していることを理解するなんて思いもよらなかったんですよ。でもヨセフは全部聞いてたんですよ。ヨセフはこのお兄さんたちの話を聞いて泣いたんですよ。ああ確かに自分のことでお兄さんたちは罪悪感に苛まれてるんだなって。自分たちのその悪い行い、罪を自覚してるんだなって、それに気がついたんですよ。というかそれを確認することができたんですよ。それで泣いたんですよ。そうか、もうあの時みたいに自分が憎まれてて、もうあいつなんか知らねえとかって言ってるんじゃなくて、ああ本当に悪かったなって今思ってるのかって、それで思いが込み上げてきたんですよ。彼は24節の途中から、そして彼らの中からシメオンを取って、彼らの目の前で彼を縛った。ヨセフは彼らの袋に穀物を満たし、彼らの銀をめいめいの袋に返し、また道中の食料を彼らに分けるように命じた。それで人々はそのようにした。でシメオンが、今度は縛られたので、結局その人質に取られたというか、シメオンが残ることになったんですね。なんでシメオンかっていうのは分からないです。 もしかしたらその兄弟たちがやんやんやんやん話している中でシメオンっていうのがどうもあの首謀者だったのかもしれません。ディナのことが妹のディナのことがあった時にシメオンとレビがその町の人々を全部撃ち殺しましたね。だそういうなんか同盟というかそういう性格だったんでしょうね、きっとシメオンは。もしかするとヨセフに対してもそういうその首謀者的な一番その恨みというか妬みっていうのが大きかったっていうのが会話から分かったからかもしれません。それは分からないです。でもシメオンが取られて人質になって、そして他の9人のお兄さんたち兄弟たちを返します。でも送り出すその兄弟たちに対して彼らの袋に穀物を満たして、そしてその代金として払われた銀っていうのを全部もう返しなさいって。そしてそれだけじゃなくて、その道中彼らがちゃんとそこにカナンの地に帰ることができるその道中の食料も彼らに与えなさい。だからそのここからもヨセフはなんかその仕返しをしようとしてその悪を図ってるわけじゃないっていうことは分かるんですよ。だちゃんとその良くしてあげてるんですよ、必要以上に。彼らは穀物を26節自分たちのロバに背負わせてそこを去った。さて宿泊所でそのうちの一人が自分のロバに飼料をやるために袋を開けると自分の銀を見つけた。しかも見よ、それは自分の袋の口にあった。彼は兄弟たちに言った。私の銀が返されている、しかもこの通り私の袋の中に。彼らは心配し身を震わせて互いに言った。神は私たちに一体何ということをなさったのだろう。袋を自分の袋を開けるとその払ったはずの金が返ってるんですよ。やばいってなりますよね。だってただでさえ厳しい口調で言われてなんか患者扱いされてるのにかかわらず、その銀が払った支払ったはずの銀が自分の手元にあるってことはかなり状況的にまずいですよ。お前たち盗んだのかってなりますから。それでもうどうしようって心配になったんですよ。恐れたんですよ。神は私たちに一体何ということをなさったんだろうって、その神がなさってるはずだっていうその理解はあるんだけども、でもこれがどうなってるのかは分からないんですよ。実際この全体像が見えないから。私たちはいいですよ、その話をもうすでに聞いている人もいれば、これが初めてかもしれ、初めての方もいるかもしれませんけど、でもある程度その進んで第三者的に読んでいけるんですよ。それで落ち着いて聞けるんですよ、話を。これからどうなっていくのか分かるので。でもそれが自分だった場合は怖いですよ。わけが分からないことが起こってるっていう、しかも自分の立場がもっと危うくなりそうな、そういうことが起こってきてるんですよ。ただでさえ疑われてるのにもっと疑われてしまう状況になってるわけですから、あのエジプトの権力者に対してどうしたらいいんだろうって。創世記の42章29節こうして彼らはカナンの地にいる父ヤコブのもとに帰って、その身に起こったことをすべて彼に告げていった。あの国の支配者である人が私たちに荒々しく語り、私たちをあの国を伺う患者にしました。私たちはその人に、私たちは正直者で患者ではない、私たちは12人兄弟で同じ一人の父の子で、一人はいなくなったが末の弟は今カナンの地に父と一緒にいると申しました。するとその国の支配者である人が私たちに言いました。こうすればあなた方が正直者かどうかわかる。あなた方の兄弟の一人を私のところに残し、飢えているあなた方の家族に穀物を持っていけ。そしてあなた方の末の弟を私のところに連れてこい。そうすればあなた方が患者ではなく正直者だということが私にわかる。その上で私はあなた方の兄弟を返そう。そうしてあなた方はこの地に出入りができる。そうやってお父さんのヤコブにそのどうだったっていうことを話したわけです。それから彼らが自分たちの袋を空にすると、見よ、命名の銀の包みがそれぞれの袋の中にあるではないか。彼らも父もこの銀の包みを見て恐れた。だこの兄弟の一人がその宿泊所で開けて、この一人だけの銀が返されたと思ったんですよ。 けど蓋を開けてみると全員の9人全員のその分の銀が返されてたわけですよ。やばいってなったわけですよ。今度は兄弟たちもお父さんのヤコブもこの銀の包みを見て恐れたんですよ。さっきのその28節の言葉を借りると、私は神は私たちに一体何ということをなさったんだろう、何を神はしようとしてるんだろうっていう、こんな状況に私たちを追いやってというか、こんな状況を私たちに与えて神は何をしようとしてるんだろうって不安になったんですよ。怖くて。36節、父ヤコブは彼らに言った。あなた方はもう私に子を失わせている。ヨセフはいなくなった。シメオもいなくなった。そして今ベニヤミンをも取ろうとしている。そんなことが私に降りかかってくるのだ。悪いことばっかり自分に降りかかってくるんだって、もう十分だ、もうたくさんだって、やめてくれって。もしこのうちの兄弟の一人でも私たちと同じようにこの創世記を後々読めるようなことがあったのなら大丈夫だよ。もし私がタイムスリップができてこの時にヤコブに会うことができたら大丈夫なんですよ。これ実はって、これね、こういうことになってるんですよ。ほらほら、こんな感じですって説明できるんですよ。でそれ、ああそうなのか、そうなのかって。でもヤコブは恐れたんですよ。どうなっていくか分からないこの状況の中で、怖いよ怖いよって恐れたんですよ。それで結果として絶望まで行ったんですよ。私の身に起こることは全部悪いことだって、こんなことが私の身に全部降りかかるんだって、もう全部ひどいことだって、全部悪いってなったんですよ。ヤコブにはその先を見るというか将来を見越すような先見の目はなかったですよ。誰も考えないですよ。まさかこの兄弟たちでさえまだ分かってないですから、まさかその自分のいなくなったと思った、死んだと思ったヨセフが王様、その王様の次の位にいて、でその自分たちに対してその食料を売ろうとしてるって、そして私たちを呼び寄せようとしてるなんて誰も分かんないですよ。でも神がおられるって知ってたはずなんですよ。今日の詩編でも読んだみたいに、我が魂よってなぜ絶望するのかって、神を待ち望めって。神が必ず良くしてくださるからっていうその信仰がないので恐れたんですよ。いつも言いますけど、信仰の反対が恐れですよ。恐れの反対が信仰ですよ。神のことを信頼してたら、神を信頼してたら恐れることないですよ。こんな中でも神を良くしてくださるはずだって信じきれるはずだから。ヨセフもいなくなった、シメオもいなくなった、ベニヤミンもいなくなろうとしてる、どうしよう。いやちょっと待てよ、アブラハム、イサクの神は私に、私の子孫を通して全てこの世界の全ての民を祝福するって言ったな、この地を全て与えるって言ったな、私の子孫を空の星のように、海の砂のようにするって言ったな、大丈夫だよってならなかったんですよ。イスラエルって神を治めるっていう風に名前を変えていただいたヤコブでさえそうならなかったんですよ。ローマの8章の28節には、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと書いてあります。パウロです。全部神のご計画に従って召された人々、 神を愛する人々、私たちのためには神は全てのことを働かせるって、そしてそれを全部益に変えてくれるって。でもし私たちが神ではなくて状況に目を留め始めると怖いですよ。だってその次どうなるか分からないんですもん。イエス・キリストの述べ伝えなさい、分かります、述べ伝えます、でもその人に今伝えようとしているそのまさにその時に次どうなるか読めないんですよ。だからできないんですよ、信仰がないと。でも信仰もプレゼントでしたね。プレゼントも信仰がプレゼントっていうことは、くださいって言ったら与えられるんですよね。詩編で読みましたよ、我が魂をなぜ絶望するのかって、神を待ち望みなさいって、それも神を助けてください、私の魂を絶望してますって祈ってましたよね、あの詩編の42編で今日読んだところ。それでいいんですよ。その信じることができなくて、あなたのことを信頼することができなくて、信仰がなくて恐れてますって、私の魂は、そして絶望してますって、助けてくださいって、それでいいんですよ。でもヤコブはあまりにもその状況に目を留めすぎて、あまりにも自分の大好きな、失いたくないっていうその息子たちに目を留めすぎて、わけがわからない、なんか銀が返されてとか、これどうなっていくんだろう、わかんないっていうその状況に目を留めすぎて、神に目を向けなかったので恐れが来て、そしてもう私に降りかかるのは全部悪いことばっかりだっていう結論に至ったんですよ。37節、ルベンは父にこう言った、もし私が彼をあなたの元に連れて帰らなかったら、私の二人の子を殺しても構いません、彼を私の手に任せてください、私はきっと彼をあなたの元に連れ戻します。何の説得力もないですよ。ヒューマニズムというか、その人間的になんかこの情に訴える感じはしますよ。私は絶対にその責任を持って、私はこのベニヤミンを連れ戻しますから、もし連れてこなかったら私のこの二人の子を殺してもいいですからって、この二人の命にかけて私はこのあなたの末の子であるベニヤミンを私はエジプトの地から連れ戻しますって。でも結局ベニヤミンが戻らなかったらベニヤミンも戻らない、自分の孫を二人も殺すわけわかんないですよ、そんなこと。ヤコブにとって何のいいこともないですよ。ここにその場しのぎの言葉っていうか思いつきには何の説得力もないんですよ。なんか言わなきゃ、なんか言わなきゃ、なんか言わないとまずいみたいな、この人を助けてあげたい、どうしようどうしようっていうような、その自分の心にわさわさするわさわさするその言葉によって、相手を本当にその助けることってやっぱできないんですよ。私たちの知恵は限られてるから、その先の先の先まで見通すことができないから、もしかすると先の先ぐらいの2手先ぐらいまでは読めるかもしれないですよ。ああでもこうなるとは思わなかったっていうことが絶対出てくるはずですよ。だからそういう時に神を見るんですよ。神を見るべきなんですよ、私たちは。信仰を失わないで。私には分からないって、もうそこから、その発想から始めるといいですよね。自分に言ってます、今。どうやって人を愛するか、どうやって御言葉によって人を整えて、その、この教会を立て上げるなんて、私には分かりませんって。この人をどうやって許すんですか、この人にどうやって親切にできるんでしょうか、この人をどうやって愛するんでしょうか、分かりませんって。そこから始めると楽ですよ。だから教えてくださいって。その場その場でなんか一生懸命考えて、これよしよあれよしよこれよしよあれよしよ、よしここまでできたここまでできた、ああなんでこれ全員でやったのになんでこういう風になるんだろうっていうことがいっぱい出てきますもん。ヤコブにとってその自分の孫を二人殺しても何の益にもならないし、状況も何も変わらないことをルベンはなんか いかにもなんか男らしく言ったんですよ、提案したんですよ、勇ましく聞こえるんですよ。でも何の説得力もないし、何の状況を変えるその打開策でもないんですよ。 38節、しかしヤコブは言った、私の子はあなた方と一緒には行かせない、彼の兄は死に彼だけが残っているのだから、あなた方に行く途中道中でもし彼に災いが降りかかれば、あなた方はこの白髪頭の私を悲しみながら黄泉に下らせることになるのだ。ヤコブは行かせなかったんですよ。43節章、さてその地での飢饉はひどかった。彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くしたとき、父は彼らに言った。また行って私たちのために少し食料を買ってきておくれ。この人も結構楽観的ですね。覚えてないんですか、あの状況を。2節、彼らが、ごめんなさい、3節、しかしユダが彼に、父に言った。あの方は私たちをきつく戒めて、あなた方の弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと告げました。もしあなた方が弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら、私たちは下って行ってあなたのために食料を買ってきましょう。しかしもしあなたが彼を行かせないなら、私たちは下ってはいけません。あの方が私たちに、あなたの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったからです。まあ、ユダはある意味冷静ですよ。ちゃんとその状況を把握してるわけですから。それでお父さんのことを説得 してるわけですから、一緒じゃないとその売買することなんかできないし、エジプトの地に行ったところであんた方はやっぱり患者だってなって、それでその誠実さを示すことができないから買えないし、その囚われてる自分の兄弟も殺されるし、自分たちもきっと殺されるだろうって、そんなこと分かってるんですよ。だから彼はあえてこう言ってるんですよ。そこでイスラエルが言った。なぜあなた方にもう一人の弟がいるとあなた方に言って私をひどい目に遭わせるのか。もう被害者ですよ、この人は。なんでこんなことするんだ、なんで。彼らは言った。あの方が私たちと私たちの家族のことをしつこく尋ねて、あなた方の父はまだ生きているのか、あなた方に弟がいるのかというので問われるまま行ってしまったのです。あなた方の弟を連れてこいと言われるとはどうして私たちに分かりましょう。その通りですよ。でもそのヤコブの抱えているその不安をどうしていいか分かんないんですよ。もうこれもう怖い怖い怖い怖いって、こんなシチュエーション嫌だ嫌だ嫌だ嫌だって、ヤコブが言ってることも別に何にもならないんですよ。何かその状況を変えるわけでもないんですよ。でも怖いというあまりにそうやって人をどんどんどんどん攻撃し始めるわけですよ。自分の息子たちでさえ、なんでこんなことしてしまったんだって、あんた方のせいでこんなになったんじゃないかって、もうもはやそこに神という方はおられないんですよ。その会話の中に、その意識の中に。8節、ユダは父イスラエルに言った。あの子と私と一緒にやらせてください。私たちは出かけていきます。そうすればあなたも私たちも、そして私たちの子供たちも生きながらえて死なないでしょう。私自身が彼の保証人となります。私に責任を負わせてください。万一彼をあなたのもとに連れ戻さず、あなたの前に彼を立たせなかったら、私は一生あなたに対して罪あるものとなります。もし私たちがためらっていなかったら、今までに二度は行って帰って来られたことでしょう。いや、そうやって説得したんですね。私たちが死なないために、私たちが飢えて死ぬことがないようにエジプトに下らして行ってくださいって、行くことを許可してくださいって、その代わりベニヤミンも一緒に連れて行きますよって、私が保証人になりますから。父イスラエルは彼らに言った。もしそうならこうしなさい。この地の名産を入れ物に入れ、それを贈り物としてあの方のところへ下っていきなさい。乳香と蜜を少々、樹香ともつ薬、くるみとアーモンド、そして2倍の銀を持っていきなさい。あなた方の袋の口に返されていた銀を持って行って返しなさい。それは間違いだったのだろう。そして弟を連れてあの方のところへ出かけていきなさい。全能の神がようやく出てきます。その方にあなた方を憐れませてくださるように、そしてもう一人の兄弟ベニヤミンとをあなた方に返してくださるように、私も失うときは失うのだ。ユダが言ったことっていうのは確かにその通りなんですけど、このお父さんのイスラエル、お父さんのこのヤコブ、同じ人ですけど、がそのもうそうしようってなったのは、その状況がそうさせたんですよ。 もうこのままエジプトに行かなかったら自分たちは死ぬって、飢えて死ぬってことは決まったんですよ。なのでその自分が保証になりますとかっていうそのユダの言葉っていうのは、ルベン の, その自分の帰ってこなかったら自分の息子たちを2人殺してもいいですよっていうのとあんまり変わらないですよ。でもその状況がそうさせたんですよ。今行かないと私たちが飢えて死んでしまうって、そんなんだったら行った方がいいよって、リスクを犯してでも危険を犯してでも行きましょうよって。でこのヤコブの11節から14節までの間のその会話の中にヤコブとイスラエルが同居してるんですよ。最初のその11節から12節っていうのは今までのそのヤコブですよ。覚えてますか？自分のお兄さんのエソーにその怒りを鎮めるために何持ってったんでしたっけ？いっぱい持ってきましたよ。財産の半分ぐらい、もしかしたらもしくはもう全部一番良いものをその先頭に持ってって、その贈り物攻撃をしてその相手の気持ちを落ち着かせようみたいな。でも後半にはその神を信じるっていう、神を信頼するっていうそのイスラエルがいるんですよ。神がそうするんだったら、神がもうその失わさせるんだったらそうなるだろうって、もうあとは神に委ねるよって。で私たちの中にも2つあるんですよ。その自分の自分っていうのが計算高い自分がいるんですよ。こうしたらいい、こうしたらいい、ああしたらいい、こうしよう、足をこうした、その神とか抜きにして考えてしまう自分。でももう一方でそうじゃなくて神に従うんだっていう自分がいるんですよ。ヤコブの場合は、イスラエルの場合はここでその両方出てきてますけど、後者の神に従おうって、神がおられるから大丈夫だって。でももし失うとなったとしても、失う、もう神がそう決めたんだったら失うときは失うよっていう、もうあとは神にお任せしようって、失うときは失うのだって。信仰の冒険ですよ。もう神を信頼して、信仰を信頼して、それで一歩踏み出すんですよ。手放すってことは手放して何もしないってことじゃないんですよ。信仰の冒険っていうのは、手放して神を信頼しますとかって言ってそれで何もしないっていうのは信仰の冒険じゃないんですよ。冒険する必要があるんですよ。そこから一歩踏み出して手放して信仰の冒険するんですよ。家宝は寝て待てって言葉ありますけど、聖書には出てこないですよ。何もしないでいいっていう、ありのままでそんな自分でいいのよみたいな、そんなんないですよ。悔い改めるとか、キリストに従うとか、そこが出てくるんですよ。もちろん何かやったからといって神が良くしてくださるわけじゃないですよ、恵みだから。でも信じて、自分の罪が分かって、その罪をイエス・キリストが負ってくださったということを信じて、そのキリストに従うぞっていう、そこが必要なんですよ。手放して何もしないっていうのは違いますよね。手放して冒険するんですよ。一歩踏み出すんですよ。行って弟子を作りなさい。行って作られた全てのものに福音を述べ伝えなさい。行って実を結び、その実を残しなさい。行って。神が治めるものイスラエルにヤコブがなっても、その両面があるんですよ。私たちもその両面がありますよ。どこが強いかですよ。神に信頼して怖いけど、この状況その次どうなるか分かんないけど、神に従っていくぞっていう、そういう性質が大きくなっていくといいですね、お互いの中で。15節、そこでこの人たちは贈り物を携え、それに2倍の銀を持ち、ベニヤミンを伴ってエジプトへ下り、ヨセフの前に立った。ヨセフはベニヤミンが彼らと一緒にいるのを見るや、彼の家の管理人に言った、管理者に言った。この人たちを家へ連れて行き、獣をほふり、料理をしなさい。この人たちが昼に私と一緒に食事をするから。その人はヨセフが言った通りにして、その人々をヨセフの家に連れて行った。ところがこの人たちはヨセフの家に連れて行かれたので恐れた。もう怖いんですよね。もう怖いですよ。どうなっていくか、どうなっていくか分からないから、怖いよ怖いよって。 我々が連れ込まれたのはこの前の時我々の袋に返されていたあの銀のためだ。我々を陥れ、我々を襲い、我々を奴隷として我々のロバも一緒に捕らえるためなのだと彼らは言った。それで彼らはヨセフの家の管理者に近づいて家の入り口のところで彼に話しかけていった。失礼ですがあなた様、この前の時には私たちは食料を買うために下ってきただけです。ところが宿泊所について袋を開けました。すると私たちの金がそのままそれぞれの袋の口にありました。それで私たちはそれを返しに持ってきました。また食料を買うためには他の銀を私たちは持ってきました。袋の中に誰が私たちの銀を入れたのか私たちには分かりません。状況を説明したんですよ。私たちはその潔白ですって、その何もその持ち逃げしようとしたわけじゃないんですって。で現にこの2倍の銀持ってきましたって、前回のその食料の代金も今回買うための代金も持ってきましたって、それで私たちは正しいんですっていうことをその伝えようとしたんですよ。彼は答えた。安心しなさい。恐れることはありません。あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのに違いありません。あなた方の銀は私が受け取った。それから彼はシメオンを彼らのところに連れてきた。この管理者すごいですね。安心しなさいって、恐れることありませんって分かったんですよ。もう恐れてるって、あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのに違いないって、私がその銀を受け取ったのだから、それを受け取ったのは私は覚えてますよって、でそうやって返されたんであればそれは神がしたことでしょうって。ヨセフはそうやって自分の管理者にも神のことを伝えてたってことですかね。その人は人々をヨセフの家に連れて行き水を与えた。彼らは足を洗い老婆に飼料を与えた。彼らはヨセフが昼に帰ってくるまでに贈り物を用意しておいた。それは自分たちがここで食事をすることになっているのを聞いたからである。ヨセフが家に帰ってきた時、彼らは持ってきた贈り物を家に持ち込み地に伏して拝んだ。ヨセフは彼らの安否を問うていった。あなた方が先に話していたあなた方の年老いた父親は元気か、まだ生きているのか。彼らは答えた。あなたのしもべ、私たちの父は元気でまだ生きております。そして彼らはひざまずいて伏し拝んだ。ヨセフは目を上げ同じ母の子である弟ベニヤミンを見ていった。これがあなた方が私に話した末の弟か。そして言った。我が子よ、神があなたを恵まれるように。ちょっとフライングですよ。ヨセフは嬉しくて、ヨセフは弟懐かしさに胸が熱くなり泣きたくなって急いで奥の部屋に入って行ってそこで泣いた。やがて彼は顔を洗って出てきた。そして自分を制して食事を出せと言いつけた。それでヨセフはヨセフにだけ、彼らには彼らにだけ、ヨセフと食事を共にするエジプト人はその者にだけ、それぞれ別に食事を出した。エジプト人はヘブル人とは一緒に食事をできなかったからである。それはエジプト人の忌み嫌うところであった。彼らはヨセフの指図によって年長者は 年長の座に、年下の者は年下の座に座らされたので、この人たちは互いに驚き合った。それびっくりしますよね。自分たちの年齢とか自分たちのその順っていうのは、なんで知ってんだこの人はって。ここで11人揃うわけですから、11人間違いなく上から下まで揃らせたんですね。またヨセフの食卓から彼らに分け前が分けられたが、ベニヤミンの分け前は他の誰の分け前よりも5倍も多かった。彼らはヨセフと共に酒を飲み酔い心地になった。さてヨセフは家の管理者に命じて言った。あの人々の袋に彼らに運べるだけの食料で満たし、おのおのの銀を彼らの袋の口に入れておけ。また私の杯、あの銀の杯を一番年下の者の袋の口に穀物の代金と一緒に入れておけ。彼はヨセフの言いつけ通りにした。さっきの管理者ですよ。だからさっきの管理者は前回ヨセフが彼に言いつけて、そしてその9人のお兄さんたちのその袋に銀を返した人とおそらく同じでしょう。それを全部知ったが上に、安心しなさい、恐れることはありません、あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのに違いありませんっていうふうに受け答えしたんですよ。23節で 43章の。神がおられるから大丈夫だって、その薄々感じてるはずですよ。何が起こってるか分からないけど、彼は全部は全容を知らないけど、ヨセフもヨセフのことも知って、ヨセフが信じてる神のことも知って、そしてその人たちがなんかすごい特別扱いを受けてるっていう、その中で彼はヨセフと同じように、ヨセフもその奴隷として売られるとか、牢屋に入れられるとか、そういう中でその神との関係の中で平安を保っていったんですもんね。神がおられるから大丈夫だ、神がおられるから大丈夫だ、そういった励ましたんですよ。で今回も今度はそのヨセフがベニヤミンを陥れるためのそのプランを立てるんですよ。また銀を返すだけじゃなくて、今度はベニヤミンの袋にその自分の銀の杯をその中に入れときなさいって。3節、明け方人々はロバと一緒に送り出された。彼らが町を出て、 まだ町を出て、まだ遠くへ行かないうちに、ヨセフは家の管理者に言った。さあ、あの人々の後を追え、追え。追いついた彼らに、なぜあなた方は悪を持って善に報いるのか。これは私の主人がこれで飲み、またこれでいつもまじないをしておられるのではないか。あなた方のしたことは悪辣だというのだ。もう完全に仕込んでるんですね、そうやって。彼は彼らに追いついてこの言葉を彼らに告げた。すると彼らは言った。あなた様はなぜそのようなことをおっしゃるのですか。しもべどもがそんなことをするなどとはとんでもないことです。私たちが袋の口から見つけた銀でさえ、カナンの地からあなたのもとへ返しに来たではありませんか。どうしてあなたのご主人の家から銀や金を盗んだりいたしましょう。しもべどものうちの 誰からでもそれが見つかったものは殺してください。そして私たちもまたご主人の奴隷となりましょう。変なことは口にしない方がいいですね。彼は言った。今度もあなた方の言うことはもっともだが、それが見つかったものは私の奴隷となり、他のものは無罪としよう。そこで彼らは急いで自分の袋を地に下ろし、おのおのその袋を開いた。彼らは年長の者から調べ始めて、年下の者で終わった。ところがその杯はベニヤミンの袋から見つかった。それ当然ですね、彼が入れたわけですから。そこで彼らは着物を引き裂き、おのおのロバに身を負わせて町に引き返した。着物を引き裂くというのはその悲しみとかそういうのを表すんですね。実際に引き裂いたんでしょうけど。ユダと兄弟たちがヨセフの家に入ってきたとき、ヨセフはまだそこにいた。彼らはヨセフの前で顔を地に伏せた。ヨセフは彼らに言った。あなた方のしたこの仕業は何だ。私のようなものがまじないをするということを知らなかったのか。ユダが答えていった。私たちはあなた様に何を申せましょう。何の申し開きができましょう。また何を言って弁解することができましょう。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り、私たちもそして杯を持っているのを見つかった者もあなた様の奴隷となりましょう。しかしヨセフは言った。そんなことはとんでもないことだ。杯を持っているのを見つかった者だけが私の奴隷となればよい。他のあなた方は安心して父のもとに帰るがよい。でユダはそのベニヤミンをかばったというか、そのもう連帯責任で自分たち全員が、この10人が、ごめんなさい、11人がその奴隷となりますっていうふうに言ったんですよ。でもヨセフはそんなこととんでもないって、その杯が見つかったベニヤミンだけがその残って、そして残りの10人の兄弟は家に帰りなさいって言ったんです。すると18節、ユダが彼に近づいていった。あなた様、どうかあなたのしもべの申し上げることを耳に貸してください。そしてどうかしもべを激しくお怒りにならないでください。あなたはパロのようなお方なのですから。あなた様はしもべどもに、あなた方に父や弟があると、あるかとお尋ねになりました。それで私たちはあなた様に、私たちには年老いた父と年寄りの子の末の弟がいます。そしてその兄は死にました。彼だけがその母に残されましたので、父は彼を愛していますと申し上げました。するとあなたはしもべどもに、彼を私のところに連れてこい、私はこの目で彼を見たいと言われました。それで私たちはあなた様に、その子は父親と離れることはできません、父親と離れたら父親は死ぬでしょうと申し上げました。しかしあなたはしもべどもに言われました。末の弟と一緒に下ってこなければ、二度とあなた方は私の顔を見ることはできない。それで私たちはあなたのしもべである私の父のもとに帰ったとき、父にあなた様の言葉を伝えました。 それから私たちの父がまた行って我々のために少し食料を買ってきてくれと言ったので、私たちは下っていくことはできません、もし末の弟が私たちと一緒なら私たちは下っていきます、というのは末の弟が一緒でなければあの方のお顔を見ることはできないのですと答えました。するとあなたのしもべである私の父が言いました、あなた方も知っているように私の妻は二人の子を産んだ、そして一人は私のところから出て行ったきりだ、確かに先殺されてしまったのだと私は言った。そしてそれ以来今まで私は彼を見ない、あなた方がこの子も私から取ってしまってこの子に災いが起こるならあなた方は白髪頭の私を苦しみながら黄泉に下らせることになるのだ、私が今あなたのしもべである私の父のもとへ帰った時あの子が私たちと一緒にいなかったな、父の命は彼の命にかかっているのですから、あの子がいないのを見たら父は死んでしまうでしょう。そしてしもべどもがあなたのしもべである白髪頭の私たちの父を悲しみながら黄泉に下らせることになります。というのはこのしもべは私の父に、もし私があの子をあなたのところに連れ戻さなかったら、私は永久にあなたに対して罪あるものとなりますと言って、あの子の保証をしているからです。ですから、どうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。あの子が私と一緒に出なくてどうして私と一緒でなくてどうして私は父のところへ帰れましょう。私の父に起こる災いを見たくありません。ユダの説得ですね。ベニヤミンをかばってるんですよ。基本的にこの子が一緒じゃないと自分のお父さんは死んじゃうからって、もう悲しみのあまりに。でもベニヤミンっていうのはどういう人でしたっけ、どういう子供でしたっけ。すごいエコひいきされてて、そのよくされてたんですよね、他の兄弟たち、ユダよりも長子のルベンよりも、ヤコブとヨセフと同じですよ。でもこの時違ったんですよ、反応が。あの時だったらなんであいつって、父親にこんなによくされよってからにって、こんな死んでしまえばいいんだって、やったやったってせいせいするやって思わなかったんですよ。今回はヤコブの時と明らかに違うんですよ、彼のその態度が。身代わりになることを申し出たんですよ。ベニヤミンを連れて帰らないと父に起こる災い見たくないって。そしてベニヤミンじゃなくてその私が奴隷になりますって、だからどうか助けてくださいってベニヤミンをかばったんですよ。でヨセフはそのユダの説明にその悔い改めを見たんですよ。本当に自分というのはヨセフを売ってしまったということが、その売ってしまったことに対する罪悪感ということが、罪悪感を持っていて、あれが本当に悪かったっていう、そしてそこからもう二度とそういうことは起こすまいという姿勢を見ることができたんですよ。もう少しなんですいません、付き合ってください。ヨセフはそばに立っている全ての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだんですよ。もう出ていけって、涙を流すから。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パラの家の者もそれを聞いた。泣いたんですよ、激しく。誰もそこにいなかったんだけど、外にいる人たちも、そのパラの仕えている人たちもみんなが聞こえるぐらい大きい声で泣いたんですよ。なんで泣いたかですよ。なんで自分を今までずっと制してきたのに、制することができないで泣いたかですよ。ユダの言葉を聞いたからですよ。その悪かったっていう思いと、悔やためるっていう、本当にもうあの世はもう二度としたくないんだっていう、その言葉を聞いたからですよ。その真の悔やためにヨセフは心打たれたんですよ。父なる神も同じですよ。私たちの人の真の悔い改めっていうのを聞きたいんですよ。ごめんなさいって、悪かったですって、自分が間違ってましたって。 そのためにいろんなところを通すんですよ。いろんなことで試みるんですよ、私たちは。なんでこんなことが起こるんだろうっていう、そういう状況の中で、私たちがその神を思い起こして、あ、そうか、これは自分は神に対してそのものすごい罪を犯してたのかって、悪かったなっていう、そこに至らせるためのその道を神は準備しておられるんですよ。自分にとっては辛いですよ、確かに。なんでこんなこと通るんだろうって怖いなって思うところもあるはずですよ。でも神がその悔い改めを与えて、あなたを、私をもっと祝福したいんですよ。もっとご自分の近くに引き寄せたいんですよ。もっとその祝福のど真ん中に引き寄せたいんですよ、私たちを。こんな私をイエス・キリストを与えてまで私たちを祝福したいんですよ。ごめんなさいっていうことを、それでごめんなさいから始まりますから、その神との関係がキリストにあって、そしてその神とのその和解っていうのをイエス・キリストにあって受け入れてほしいんですよ、神は。3節、ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか。兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。この2年の間国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方よりも先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その 前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。ヨセフは神が与えたその夢っていうのがここで実現に至るっていうことを確信したんですよ。そしてその神のゆえに私も許しますっていう、美しいですよこれは。本当にその本当のその悔い改めと本当のその許しっていうのがこれ同時に起こってるわけですから。そしてヨセフも全部ようやくここで分かったんですよ。今まで自分が歩んできた、なんで自分はその兄弟にその恨まれてエジプトに売られて、そしてそこで一生懸命仕えたと思ってたらポテファルの妻にそのたぶらかされてというかその貶められて、そして牢屋に入って、それで検釈官に今度救ってもらえるかなと思ったらそうじゃなくて、なんか知らないけど今度はパロが夢を見て、そしてそのどんどんどんどんなんか成功していってよくわからないなっていう、そういう何が起こるんだろうっていうのがようやくここに辻褄があったんですよ。神がアブラハム、イサク、ヤコブのその子孫たちをその生きながらえさせるためにエジプトに呼ぼうとしておられるんだっていう、それでも全容じゃないんですけど、大きなその図柄を見ることができたんですよ、ここで。だからその自分の嫌だなとか、いやこんなことやりやがってっていうような、そういう思いもあったかもしれないですよ。でも神にあって許そうって決めたんですよ。これは神がなさったんだって、私でもなくあなたでもなく神だって、こうやってその成功していったのも自分自身じゃないって、全部神が与えてくださったものなんだって、エジプトを治めるようになったのも神だって。9節、それであなた方は急いで父上のところに登って行き行ってください。あなたの子ヨセフがこう言いました。神は私をエジプト全土の主とされました。ためならわずに私のところに下ってきてください。あなたはゴシェンの地に住み、私の近くにいることになります。あなたもあなたの子と孫、羊と牛、またあなたのものすべて、飢饉はあと5年続きますから、あなたも家族もまたすべてあなたのものが困ることのないように私はあなたをそこで養いましょうと。さあ、あなた方も私の弟ベニヤミンも自分の目でしかと見てください。あなた方に話しているのはこの私の口です。 あなた方はエジプトでの私のすべての栄誉とあなた方が見た一切のこととを私の父上に告げ、急いで私の父上をここにお連れしてください。それから彼は弟ベニヤミンの首に抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。彼はまたすべての兄弟に口づけし、彼らを抱いて泣いた。その後で兄弟たちは彼と語り合った。悔い改めと和解です。彼はまたすべての、ごめんなさい、16節、ヨセフの兄弟たちが来たということ、来たという知らせがパロの家に伝えられると、パロもその家臣たちも喜んだ。パロはヨセフに言った。あなたの兄弟たちに言いなさい。こうしなさい。あなた方の家畜に荷を積んで、すぐカナンの地に行き、あなた方の父と家族とを連れて私のもとへ来なさい。私はあなた方にエジプトの最良の地を与え、地の最も良いものを食べさせる。あなたは命じなさい。こうしなさい。子供たちと妻たちのためにエジプトの地から車を持って行き、あなた方の父を乗せてきなさい。家財に未練を残してはならない。エジプト全土の最良のものはあなた方のものだからと。イスラエルの子らはそのようにした。ヨセフはパロの命により彼らに車を与え、また道中のための食料も与えた。彼らすべてに銘々晴れ着を与えたが、ベニヤミンには銀300枚と晴れ着5枚とを与えた。父には次のようなものを送った。エジプトの最良のものを積んだ10頭のロバ、それと穀物とパンと父の道中の食料とを積んだ10頭のメロバであった。こうしてヨセフは兄弟たちを送り出し、彼らが出発するとき彼らに言った。途中で言い表さないでください。すべては神がなさったことなんだから、あの時どうだ、あの時こうだ、これからどうだ、ああだ、そういう言い、その言い争うってことはやめてください。全部、全て全て、結局は全て神がなさっていることなんだって。そこでじゃんじゃん降臨してくださいって。彼らはこうしてエジプトから登ってカナンの地に入り、彼らの父ヤコブのもとへ行った。彼らは父に告げて言った。ヨセフはまだ生きてます。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。しかし父はぼんやりしていた。わかんないですよね、それはね。彼らを信じることができなかったからで、彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らは父ヤコ、すると彼らの父ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った。それで十分だ。私の子ヨセフがまだ生きているとは。私は死なないうちに彼に会いに行こう。最初はその結局いろんなことが起こるんですけど、最終的にその信仰の冒険をし始めるんですよ。それぞれが神がその信仰を働かせるって、信仰を働かせないとどうしようもないっていうところにその追えるんですよ。その計画を進めるために、神のもっと私たちが祝福されるために、悔い改めに導かれたり、そのああもう自分はこんなに悪いのかっていう、そういうところにその追いやられたりするのは、神が私たちをもっと祝福したいからですよ。その先にもっと神とのその密な関係があるわけですから。最後、ローマの11章の36節を読みます。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますように。アメン。すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るんですよ。すべてのことは神がなさることですよ。その中で私たちがどれだけ神に頼りながら、神を信頼しながら歩んでいけるかです。そしてどれだけ私たちがこの関係の中で本当に神がおれるから大丈夫だって祈り合ったり励まし合ったり進め合ったりしながら進んでいくかです。すべては神がなさることです。そしてそこに私たちがその貶められて、そして滅んでしまえっていうような計画はないですよ。神は、神は愛だからですよ。神が考えることは全部私たちにとって益なんですよ。その神を信頼していきたいですね。これからも祈ります。神のお父さん、私たちの周りに起こるすべての背後にはあなたがおられること、すべてはあなたがなさっていることだということを、私たちがもっともっと信仰によって受け取ることができるようにお助けください。状況に目を向けて、わあ、なんでこんなになるんだろう、なんでこうなんだろう、次どうなるんだろうということで、あなたに対する信仰を失って恐れが生じて、また絶望の中に、その淵の中に沈んでいこうとするときにしよう。どうぞ私たちを助けてください。私たちの魂が絶望することがないように、 主、どうぞお助けください。あなたを待ち望むことができますように、その信仰を与えてください。主、お願いします。どうかここにいる一人一人があなたに対するその信仰を増し加えられて、またお互いのその関係の中でお互いのその信仰を励まし合って、神がおられるから大丈夫なんだというところに立ち続けることができますように、主、どうぞ私たちをお助けください。これからも導いてください。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。